ただいまより2020年8月9日聖霊降臨節第11主日一般礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。捧げます。賛美歌208番賛美歌208番お座りのままで賛美いたします。3番5の A または修法の最終ページにあります。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
後続詩編、詩編111編です。賛美歌21の後ろの購読詩編のページでは125ページになります。太字のところ、皆様は二文字下がっている箇所と太字のところ、ご祝福体のところを朗読します。司会者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第111編。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝を捧げる。
私一人との集い、回収の中で
主の御業は大きく、
それを愛する人は皆それを尋ね求める。
主の成し遂げられることは栄え輝き、
恵みの御業は永遠に続く。
主は驚くべき御業を記念するよう定められた。
主は恵み深く憐れみに富み、
主を恐れる人に糧を与え、
契約を常しえに御心に留め、
御業の力をご自分の民に示し、
諸国の主をご自分の民にお与えになる。
御手の技は誠の裁き、
主の命令はすべて真実。
よよ限りなく堅固に、
誠をもってまっすぐに行われる。
主はご自分の民に贖いを送り、契約を常しえのものと定められた。
皆は恐れ敬うべき聖なる皆、
主を恐れることは知恵の始め、
これを行う人は優れた資料を得る。
主の賛美は永遠に続く。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神、今ここにありますのは御言葉を聞くため、希望を持ち続けるためです。あなたが私たちのために備えてくださっている祝福に預かるためです。そのためにあなたは私たちの名を呼んでくださり、この礼拝へ導いてくださいました。本当にそれがどれほど大きな恵みであるか、今改めて感じています。この国もこの世界もうめきの中にある時に、自分のことしか祈ることをしていませんでした。自分の疲れや苦しみにのみ心を奪われていました。そのことを今見舞いに申し訳なく思います。あなたに心を開いて自分の罪を正しく認めることができますように。自分のことばかりでなく、隣人の悩みのために、苦しみのために祈ることができ、その悲しみや苦しみにあなたの慰めがありますようにと、そこから解放されますようにと祈ります。特に今日は長崎に原子爆弾がもたらした悲惨を思い起こす記念の日です。どうぞあなたの平和をこの地に来たらせてください。平和を実現するものとならせてください。特に政治を司る方たちに、平和に生きる願いをあなたが呼び覚ましてください。教会に来ることができない人たち、まだ教会を知らないたくさんの人たちがおります。そのような一人一人にもあなたの平和をお与えくださいますようにと祈ります。恵みによってここに集うことができた私たちは、あなたに愛され許されている喜びを一人でも多くの人に伝えることができるようにしてください。厳しい暑さとなりました。特に弱くされている方たちに、あなたの帰り身があり、あなたの癒し望みがありますように。私たちの日々の歩みは、主の日から主の日へ、祝福から祝福への歩みであると信じることができますように。今ここにあなたにのみ栄光をお返しする礼拝を終わりまで捧げることを得させてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ヘブライ人への手紙第6章13節から20節になります。新約聖書の407ページにございます。ヘブライ人への手紙第6章13節から20節を朗読いたします。神はアブラハムに約束をする際に、ご自身より偉大なものにかけて誓えなかったので、ご自身にかけて誓い、私は必ずあなたを祝福し、あなたの子孫を大いに増やすと言われました。こうしてアブラハムは根気よく待って、約束のものを得たのです。そもそも人間は自分より偉大なものにかけて誓うのであって、その誓いはあらゆる反対論にけりをつける保証となります。神は約束されたものを受け継ぐ人々に、ご自分の計画が変わらないものであることを一層はっきり示したいと考え、それを誓いによって保証なさったのです。それは目指す希望を持ち続けようとして世を逃れてきた私たちが、 二つの普遍の事柄によって力強く励まされるためです。この事柄に関して神が偽ることはありえません。私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また至聖所の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入っていき、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのです。それでは使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌の93番の4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより光りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは、希望は魂の怒りと題して御言葉の解き明かしをいたします。皆様にますますキリストの恵みと平和が豊かにありますように。アーメン。今コロナのウイルス感染症の拡大がなお続いていて、影響も本当に大きく受けております。個人的なことで恐縮ですが、神様がお許しになられたら、私は2020年にオーバーアマガウの受難劇鑑賞と、それからイタリアの旅行に行かせていただきたいなと思って申し込みもしておりましたが、このコロナのためにその観劇は、観劇自体延期、2年後に延期ということで、旅行はもうなしになりました。でその旅行の計画に、ローマの観光というかローマ巡りもあったんですけども、その中に地下墳墓カタコンベを見るというそういう予定があったんですね。私ローマも行ったことがなくて、そういう初代教会の足跡を訪ねるということを意義深いものだと楽しみにしておりました。でその中の一つに地下墳墓を見学するという予定もありました。本で読んだんですけども、初代教会は今私たちが持つような街道は持てない、十字架を掲げることもできない、どのようにして集会を持っていたか、個人の家に集まったり、また迫害の厳しい時にはそういう地下のお墓で礼拝を捧げ、また聖餐も祝った、そのようなこう棺が、信徒の棺が聖餐宅であったという記事も読んだことがあって、そういう殉教とか、地上の生涯を終えた兄弟姉妹のその遺体というか骨の周りに囲まれている中で礼拝をするっていうのはどういうものなのかというのを今も思って、主が許されればいつか行きたいと思っています。それでこのヘブライ人の手紙の準備をしておりまして、今日の説教題にいたしました希望は魂の怒り、これは19節から取ったんですけど、私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであると御言葉がありますが、そのカタコンベの中にはこう怒りの図のような絵のようなものが そしてその怒りには魚がこう魚の口に怒りの先がついているっていうそういう図形図柄が刻まれているということを知りました。あと今ネットで検索したらそういう怒りに魚が結びついている絵がありました。それもその怒りの中に十字架を見て、つまり十字架そのものを掲げたりすることができない迫害の時代、厳しい時代には十字架をその怒りの中に十字の部分があるのをイエス様の十字架として見て、それをその図を刻んでいった。でそのカタコンベの中にもその怒りとそれにつながった魚の 図柄っていうのが刻まれている、まあ、行く予定のところにそれがあるかどうか分かりませんけれども、そういう記事も読んで、感銘を受けました。それはこのヘブライの6章の19節に基づいてこの怒りの、イラスト図を示して、そこにイエス様の希望、教会が持っている希望っていうものをまたここに刻んだのだと思います。で魚の方もまあ意味がありまして、信仰生活が長い方は、聞いたことがあるかもしれませんけれども、新約聖書はギリシア語で書かれております。そしてギリシア語の魚という単語の文字はイクスースと言いますが、それがイエス・キリスト神の子救い主、イエス・キリスト神の子救い主という単語をの一番上の文字がを並べると魚っていうイクスースっていう単語になるんですね。ですから初代の教会は魚の絵を描いて、私たちはキリスト者なんだって、まあ、暗号というか印というかそういう魚の図柄で教会っていうことを伝えていたんですね。だから怒りのイラストに魚のイラストがつながっているっていうのは、まさにその希望にしっかり結びついている教会、それが地下墳墓に刻まれている、カタコンベに刻まれている。そして初代教会の人たちはそこでも神の名を呼んだ、その希望に生きた。それをいつかその場所に行って追体験してみたいし、まあ、今それは叶いませんけれども、礼拝によって御言葉によって思いを馳せております。キリストの十字架が込められた怒りのイラストがそういうお墓に刻まれているということを改めて知りました。私たちにとって本当にイエス・キリストの十字架の出来事、また復活、そしてヘブライ人の手紙においてはよみがえられてキリストが天に上げられて今神の右の座で大祭司として取りなしていてください、天の聖女におられて常に変わらず取りなしてくださる、その希望をしっかりと握って言っているわけですね。そして、順序が逆になりましたけれども、その希望というのが、18節にも語られております。それは目指す希望を持ち続けようとして世を逃れてきた私たち、キリスト者教会ですね、それは2つの普遍の事柄によって力強く励まされるためです。この事柄に関して神が偽ることはありませんとあります。今私たちがこうして主の日の礼拝をこの礼拝堂できるということは本当にありがたいことですけれども、それもまた一時世を逃れて世を退いてきたということが言えると思います。私たちがこうして今礼拝を捧げるのは目指す希望を持ち続けるため、そして二つの普遍の事柄によって力強く励まされるためです。そのために今こうして礼拝を捧げることが許されている、その恵みをいただいている。でそのこの二つの普遍の事柄っていうのは何だろうということで、前に戻るわけですけども、17節ですね。神は約束されたものを受け継ぐ人々にご自分の計画が変わらないものであることを 一層はっきり示したいと考え、それを誓いによって保証なさったのです。私たちが握っている希望、その確かさ、それは神の約束、そして誓いですね。この神の約束は変わらず誓いによって保証されている。それがこの18節の2つの不変の言葉の内容です。神の約束、そしてその約束を保証によって誓いによって保証してください。約束と誓いによって私たちは力強く励まされ、希望を持ち続けて生きることができるわけですね。そしてその神様が約束、誓いによって、それが変わらない約束、変わらない誓いによって励まされた、その霊としてアブラハムの霊をここで語っているわけなんですね。13節から15節に、ちょっと今朝は順序逆になりましたけど、13節から見ていきたいと思います。神はアブラハムに約束をする際に、ご自身より偉大なものにかけて誓えなかったので、ご自身にかけて誓い、私は必ずあなたを祝福し、あなたの子孫を大いに増やすと言われました。13節14節にあります。これはその前の12節の、あなた方が長まけ者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいにから続いてるんですね。その約束されたものを受け継ぐ人たちのお手本として、アブラハムが紹介されるんですね。アブラハムのことを知っている人もいると思いますが、知らない人もあるかと思いますので、旧約聖書の創世記のこの箇所を開きたいと思います。創世記第22章ですね。このヘブライ人の手紙が引用したのは創世記第22章の16節17節の記述になるんですね。創世記というのは旧約聖書の一番最初の聖書になります。22章の16節17節は32ページになります。創世記第22章の16節の鍵括弧から読みます。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の独り子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。このように言ってくださいました。神様は自らにかけて誓うと。そしてアブラハムを祝福し、アブラハムの子孫を天の星、海辺の砂のように数えきれないほどおびただしい豊かなものにすると言ってくださいました。このことを思い、ヘブライ人への著者は引用して書いているわけですね。神様はご自身にかけて誓いと、祝福し子孫を増やすと言ってくださいました。ヘブライ人の手紙に戻りますと、15節にこうしてアブラハムは根気よく待って約束のものを得たとあるんですが、今祈祷会で出エジプト記を学んでおりますが、その前の創世記学んでまして、でそれも丁寧に学んでまして、いやアブラハムは決していつも素晴らしい人ではないっていうのを私たち見てきたんですね。でも皆さんご存知の方も多くあると思うんですけど、アブラハムという人は最初からこのパレスチナのイスラエルのその場所にいたのではなくて、カルデアというバビロニアの方に暮らしていた家族の中の一人の人で、神に呼ばれてまず行き先も知らずに旅立って、ただ約束を握っていったわけですね。それが75歳の時でした。そしてカナンの地について、あなたの子孫にこの土地を与えるという約束を受けました。けれども アブラハムは年を取っている。そして10歳下のサラももう子供がいない、子供のいない老夫婦でもう死ぬばかり、希望はない、そういう老夫婦だったんです。でもそこに神様があなたの子孫を増やす、そしてその子孫にその土地を与えると約束を語り続けてくださったんですね。どうしてアブラハムが完璧な素晴らしい人じゃなかったかっていうと、アブラハムはその約束を待ちきれなくって、そしてまたその妻サラの知恵もあって、当時はまあ許されていたことなんですけれども、別の妻を迎えて子供を設けるで、イシュマイルっていう子供が授かるわけですね。けれども家族は増えましたけれども、サラとハガルという第二夫人との確執があり、またついに今度サラとアブラハムの間にイサクという男の子が生まれると、子供が二人いるがゆえのまた家族の問題というものに悩まされてしまって、まあ、ひどいと思いますけど、ハガル、シルマエルは追い出されるんですね。そういういろいろ家族内のすったもんだ、私たち創世記読めば分かって、決してアブラハムは完全無欠な素晴らしい人ではないんですが、それでも神を仰ぐことを彼はやめませんでしたし、神の選び、ご計画は変わりませんでした。そして創世記22章というのは非常にアブラハムにとって大きな試練の章ですね。それはもうイシュマエルも出してしまって、イサクだけが後を継ぐ子であるにもかかわらず、神様はイサクを捧げよと、生贄として捧げよとアブラハムに求める。アブラハムは黙ってそれに従い、モリアの山に彼と二人、また従者も連れて旅をして、そしてその言葉通りにその山の上でイサクを捧げようと、ほふって殺して生贄として捧げようとする、その直前でストップが入るんですね。神が介入して、やめなさい、あなたが神の言葉に、神に恐れ従うものであることをしたと言って、その別にこう羊が、お羊がそのブッシュに、ヤブに身動き取れなかったその羊を生贄として捧げ、イサクは返してもらうんですね。その時に神様が先ほど読んだこのご自分にかけて誓って、あなたを祝福し、あなたの子孫を大いに増やすと言ってくださった、それが先ほど読んだ22章の記事なんですね。そしてもうここに至るところでは、15節にあるようにアブラハムは根気よく待ってということも言えますね。もうイサクが与えられたということで、そしてそれを捧げてまた返してもらった。15節、約束のものを得たというのはイサクが生まれたということと、そしてイサクを捧げてイサクを返してもらった、そしてこの我が子からこの約束は成就していくんだという信仰によって、アブラハムは生涯を閉じていくわけです。そこに至ってはやはりアブラハムは根気よく待ってという言葉に私たちも同意するものでありますが、これは根気よく待ってというのは忍耐したことによってということでした。そういうふうにも訳することができます。信仰と忍耐とによってと12節にありますが、この忍耐ということと15節の根気よく待ってというのは同じ言葉なので、こちらも忍耐によってって訳していただいて、訳してもらってもよかったかなとは思いますが、こうしてアブラハム、私たちと同じ家計多い、罪多いものでありますが、それでも神を仰ぐことをやめず、約束を待ち、そして約束のものを得た、その人、約束されたものを受け継ぐ人の一人、最初の人になったこのアブラハムの例を出して、神様の誓い、神様の約束というのは変わらないんだとヘブライ人への手紙の著者は 告げてくれているんですね。そしてこの誓い、神による誓いということを語る前に、その人間の誓いっていうのをまず、次に語るんですね。16節で この辺がちょっとヘブライ人手紙のユニークなところだなと思うんですけども、16節にはこうあります。そもそも人間は自分より偉大なものにかけて誓うのであって、その誓いはあらゆる反対論にけりをつける保証となります。聖書の民の場合ですと、イエス様の山の上の説教にこういう記述があるんですね。マタイによる福音書の5章の33節以下で、お開きになれたら開いていただいてもいいんですけど、こういうふうにイエス様は語っておられるんです。昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。イエス様は一切誓いを立てるなと言っておられます。天にかけて誓ってはならない、そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない、そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない、そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない、髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。ですから、これ裏を返して言えば、神に対して誓う、それから地にかけて誓う、エルサレムにかけて誓う、これは神殿と思いますけど、そして頭にかけて誓う、そういうような習慣というものがあったと推測できます。イエス様はそのような誓いというものをするなとおっしゃいましたけれども、イエス様、主イエスが捕らえられてユダヤ当局から裁判を起きているときに誓われる場面があるんですね。マタイによる福音書の26章の63節64節はどうぞお聞きください。最高法院で裁判を受けておられたときに、その時の大祭司が主イエスに問いかけました。生ける神に誓って我々に答えよ、お前は神の子メシアなのか。マタイによる福音書26章64節にはこうあります。イエスは言われた、それはあなたが言ったことです。しかし私は言っておく、あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見る。イエス様が裁かれた時は本当に沈黙に徹しておられましたが、この時には神様に誓ってやがて自分が再び来られるという出来事を予言されました。けれども神に対する誓いであったはずなのに、ユダヤの当局の人たちはこれは神の冒涜だと言って主イエスを死罪に定めるのであるので、ヘブライ人の手紙の16節には反対論にけりをつけると、その神に対して誓いを果たせなかったら死んでもよいという、そういう意味でけりをつける、という意味なんですけども、現実の日本の人間の社会ではそれは難しいということを、このイエス様の裁きの出来事からも思います。人間が自分を正義として振る舞う時に、人間の誓いというものも本当に片付けられてしまうんだということを思います。しかし神がなさる誓いは決してすることはない。17節、神は約束されたものを受け継ぐ人々にご自分の計画が変わらないものであることを一層はっきり示したいと考え、それを誓いによって保証なさったのです。13節にもあります。神はアブラハムに約束をする際にご自身より偉大なものにかけて誓えなかったので、ご自身にかけて誓いとあります。罪深い人間同士の中で交わされていく誓いというのは限りがある、裏切られる、また果たされないけれども、神はご自身は偉大なものはない、神のみが偉大な方、そしてご自身にかけて誓われて、 その誓いによって約束を保証する。その計画は変わらないということを一層はっきり、私たち罪深い人間にしかしその約束を受け継いでほしいと願われ、救われ、招かれた、その私たちに神様の方が約束を与え、神様の方が自らに近い、本当にこれは不変なんだと、変わらないんだ、揺るがないんだ、アブラハムの霊を見よと語ってくださっているんです。それによって私たちはこの希望というものが本当に魂にとって安定した怒りのようなものだ、この世の怒りはしっかりした土台、硬い底についてなければ流れて、船も流れてしまうかもしれないんですけど、私たちの持っている希望の怒りっていうのは天の神の右の座におられるイエス様に直結している怒り、この怒りの鎖は私たち一人一人教会がつながれている、怒りは天上の神の右の座におられるイエス・キリスト、復活されたイエス・キリスト、再び来られるイエス・キリストにしっかりと刺さっていますから大丈夫なんです。そしてその希望というのは19節の後半ですけど、至聖所の垂れ幕の内側に入っていくものなのですと。これは幕やまた神殿の最も聖なる場所で、旧約の時代には大祭司が年に一度食材の日に入るだけ、他の誰も入ることが許されないその場所でありました。つまり神とお出会いする、聖なる神と顔と顔を合わせてまみえる、人間はそれに耐えることができない、罪の贖いをする大祭司だけが年に一度入ることを許されている。そこに主イエスが私たちのために先駆者としてそこへ入っていかれたと20節にあります。先立つお方としてその至聖所に入られて、そしてその垂れ幕はイエス様が十字架で息を引き取られた時に真っ二つに引き裂かれた。つまり私たちは主イエスを通して神とお出会いするという新しい時代が始まりました。そのことをここで語っているわけなんですね。そして7章にこのメルキゼデクと同じような祭司となられたということの解き明かしに入っていきます。私たちがこうして主の日の礼拝をしているというのは希望を持ち続けるためです。その希望は魂の怒り、また神と並み得る望みです。この世は世を逃れてきた、世を退いてこの主日礼拝に私たちも来るわけですけども、また帰っていきます、世に帰っていきます。今はコロナのこともある、また豪雨災害もある。この間日本ではないですけどベイルートの爆発事故があって、ある方の同僚の人たちが怪我をしたということで、とってもそれも遠い出か世界の出来事ではないんだ、つながっているんだなと思わされました。本当に私たちを失望させるような出来事が、嵐のようなことは起こりますけれども、私たちは魂の怒り結ばれている、それは私たちから出たことではなくてイエス・キリストに結ばれている。イエスが最初に大祭司としてステージに入ってくださり、私たちもまた神とお出会いできるその救いの道を開いてくださった、その希望をしっかり握って力強く励まされて主の日から主の日への旅を歩んでまいります。祈ります。主イエスキリストの父なる神、あなたの約束とあなたの誓いは決して変わらない、それを今希望としていただいて励ましをいただけますことをありがとうございます。私たちはあなたによってキリストに結ばれ立たせていただけることを信じありがとうございます。この世もまた嵐のような出来事があるかもしれませんが、 主は共にいてください。主にしっかりと結ばれて望みを持って顔を上げて生きることを得させてください。お一人お一人とを励ましてください。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を捧げます。184番です。献身と感謝の印としての献金を捧げました。お祈りを大野玲子姉妹にお願いいたします。
なる主よ、今日あなたの誓いと約束という深いお言葉をいただきましてありがとうございます。神様、戦後75年平和の尊さを覚えます。どうぞ主よ、私たちを平和の道具としてお持ちください。またどうか主よ、コロナ禍、また大猛暑という中にあっても、あなたによって一歩一歩と歩かせていただいております。心から感謝をいたします。ただいま捧げましたものは私たちの献身の印です。 どうぞ清めて御用に用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖詠の賛美歌28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌の28番です。あなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。